ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
Adinna dana veramani sikha padam samadhiyami.
Kame sumicca chara veramani sikha padam samadhiyami.
Kame sumicca chara veramani sikha padam samadhiyami.
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、ゆっくりされてください。はい、今日は接心中の、 日曜日ですね。はい、はい、それでね、今接心中で、これは、木曜日までですね、23日の秋分の日までやっています。ですから、これポッドキャストね、今晩聞いて、来たい人は、まだ月曜日から木曜日までいつでもいらしてください。宿泊はもうあれですけど、昼間来るだけでしたら、大丈夫ですので、いつでも、いらしてください。はい、それじゃあちょっと告知からね、いくつかやっていきますと、ね、一つがね、関西の座禅会のことなんですけども、10月の11日ですね、のそれが体育の日になっていて、それが月曜日ですね。でそれで10月の10日の日曜日に、鎌倉の一方庵で、普段の日曜座禅会をやって、でそれでその後、私京都行って、で11日の月曜日が体育の日で祝日になってますので、その日の午後から関西の方で座禅会します。ですから関西県というかね、にお住まいの方でなかなかね鎌倉まで、来にくいっていう人ね、まあ、ぜひいらしてください。私、この精神終わったら正式にメールでお知らせしますし、今ただ関西のね、これスタッフの人たちがもうすでに、いろんなところに載せ始めていると思います。ミキシーだとかね、そういうところでね、それでそれをご覧になったらぜひ、いらしてください。場所は、京都の山下の一等園というところを、場所を提供させていただいたんで、そこを使わせていただきます。で時間は1時からね、午後の1時から午後の6時ぐらいまでですね。で1時からです、まあ、お昼ご飯を済ませてからいらしてください。で一等園の最初の入り口のところで、スタッフの人が待ってますので、みんなでそこで集まって、で座禅堂の方へ行くことになると思います。ではどこを具体的に使わせていただけるのかがちょっとねまだ分かんないので、だいたい一等園の入り口で待ち合わせて、それから、行くってね。一等園って本当広いんですよ。もう歴史もあるところなんでね。で伊藤園さんご自身も毎月だかなんだか接心みたいなことをねされていますので、非常に環境はいいかと思いますので、関西の人ぜひ、いらしてください。で私の方から私のメーリングリストでも接心終わってから出しますし、それから長野さんとか上田さんという人たちがスタッフとしてやってくれてるんですけども、あと若林さんとね、その人たちが個人的にどんどん今、知らせ始めてると思いますから、せっかくの機会ですからぜひいらしてください。はい、それとセッシーはね、あともう一回、10月の、終わりですね、10月の最後の日曜日を挟んだ、5日間ね、やるつもりです。で、日本のセッシーはそれで今年は終わりで、11月、12月はインドの方でセッシーします。もし興味あったらインド来てください。それで、11月が北インドね、12月が南インド、ボンベイのあたりになると思いますけどもね。で1月が台北で接心になります。1月の初めの頃ね、うん、この間御嶽さんにもいらしたケリーさん、ケリーリンリーさんがオーガナイズしてくれて、台北の方でねぜひやろうって、この間 7人も来ていただいたんだけど、まあ、なかなかね台北から日本まで来るの大変なんで、まあ、私が行った方がはるかに簡単なんで、なんで、ケイリーさんが台北で何日間か あの接診を今計画中ですので、ですね、はい、まあ、そんな感じでまたちょっと2ヶ月ほど外を出ますけど、今回はもう2ヶ月で帰ってきますから、もう1月の半ばからすぐに活動スタートみたいな感じになりますので、はい、それと新しい地球の会がだから10月も11月も3日ですね、10月の3日と11月3日ね、やる予定です。あ、それとあとそうか、土曜日のね、カルナセラピーのカルナセラピーワークショップをね、今度の土曜日からいよいよ始めます。これ1回もうすでに案内出してますので、興味のある人は、ね、いらしてください、ね、それはまあ、日曜日の会はね、こうやってかなり長いフォアをしたりしますので、ね、なかなかちょっと大変かと思うんで、土曜日の会はあんまりフォアもなしで、歩く瞑想とか、ストレッチングとか、あと慈悲の瞑想と呼吸瞑想とかね、まあ、2、3時間 の、 ミーティングですので、まあ、土曜日の朝ね、また、朝の早い時から始めますので、でそれで終わってからもし鎌倉を見物したい人なんかは十分過ぎるほど時間ありますので、だから東京の人でもね、ちょっと朝早めに東京立って、午前中一歩案で、ワークショップやって、それからその後鎌倉をいろいろ見物するっていうね、っていう手もありますので、まあ、これ土曜日は大体 ローカルな人を相手にやってたんだけど、まあ、間に合うと思いますのでね、ぜひいらしてください。今度の土曜日から始めます。はい。はい、それでね、なんていうかな。まあ、どの、その、瞑想会でも、あるいはリトリートでも、やっぱりその目的というか、いうのがあって、ただ漠然と座禅会をしますとか、漠然とテラバダのあれをやりますとかね、禅をやりますってことは普通ありえないんですよ。普通はもうちゃんとした目的があって、その目的のためにみんな集まるわけね。で、例えばそのこの一方案でも、これはまあここで一体何やってるか、ちょっとここやってるのは非常にちょっと複雑なので、それだからこそ私がもう何百時間と話さなきゃいけなかったわけで、その何百時間話さざるを得ない何かっていうものがあって、でそれをやるためにみんな今集まっているわけね。でそれ で例えば1回1回、まあ、1時間半か2時間ぐらいねお話ししますけども、それもただ漠然と話しているわけではなくて、やっぱりその一つのテーマを絞り込んで、で一つのなんていうかな、ものをね作ろうと思って、まあ、やっているわけですよ。でそれで、それはもちろんなかなか分かりにくいから、いろんな当然質問があるだろうし、でまあ、そういう質問することで、ディスカッションすることで、その姿がだんだん明らかになってくる、ね、っていうことで、だから何でもそうなんですけども、まあ、講義とその後の質疑応答というのはもう有機的に結び合わなきゃいけないわけですね。でそうすることによって、まず最初に一つのトークがあって、でその話が、まあ、ある一つの目的のために話されて、でそれを受け止めた後で、それに対する質疑応答が始まることで、ある一つのテーマが深まっていく。これはまあ宗教だけじゃなくて、全ての分野で、常識以前の常識ですね。 で特にこれが一番はっきりしているのはアメリカの大学の授業で、アメリカの大学の授業というのは一方的に教授が話すんじゃなくてね、2時間あったら1時間ぐらい教授が話した後、残り1時間は教授と学生たちとの間での非常に鋭い、ディスカッションですね。だけどディスカッションに立ってそれただ何でも好きなことを質問していいわけではなくて、やっぱりディスカッションの流れっていうものがあるわけね。でそしてその流れをわざとちょっと別の方向から光を当てるとか もちろんある。それによってさらにディスカッションが豊かになるわけだけども、だけどもそれでもやっぱり一つの大きな大きな流れがあって、その大きな大きな流れを感じ取りながらみんなボールのやり取りをするねっていうのがディスカッションの基本なんですよ。でこれは別にアメリカの大学だけじゃなくて全てにおいてもそう で特にこの一方案でやってることもね、確かに非常に雑なことをやってるから分かりにくいかもしれないけども、だけどもそのために私も何百時間で話してきたわけで、その延長上でね今もやってますので、そういうつもりでお願いします。でつまりここはただにパワーメソッドをねやってるってわけでも全然ないし、ね、シカンタザをやってるってわけでも全然ないし、そうではないですから、じゃあなぜそうじゃないのかっていうところでありとあらゆるねいろいろな問題点が、出てきますので、だからこそそこを徹底的に話し合っていこうっていうね、そういうスタンスですので、ですから何が言いたいかっていうと、例えばこういう一方案なら一方案に来るその必然性がなかったら来る意味がないし、あるいは来てはいけないんですよ。まあ、来てはいけなくもないんだけども、来たっていいんだけど、だけどそうじゃなかったらその一方案でやってることに意味を見出して、そこへ来なきゃいけない必然性があるかあって、その上で来ることによって初めて全てが意味を持つわけで、そうじゃなくてただなんとなくまあ瞑想できる、あそこ行ったらまあ瞑想できるからとかね、接心できるからっていうような、だったら別に一方案である必要がないんですよ、ね、一方案でなきゃいけない理由は ないわけで、だから一方案である必要もないのに一方案に来てもそれはお互いの時間の無駄になってしまうのね。私も時間を無駄にすることになるし、皆さんも時間を無駄にすることになるから、だからそうではなくてやっぱりここにわざわざ今日来なきゃいけない理由と必然性、もうそれは必然性の問題だから、必然性があって、こういうところへ来て、それで初めて話が深まっていく、ね、だからそれは何て言うのかな、今いろんなリトリートする場所があります、座禅する場所があります、瞑想会があります、それから30も40もあって、じゃあそのうちのちょっと一つ一つチェックしてみようかな、じゃあ一方案もチェックして、ああこういうもんか、はい、じゃあ他の瞑想会の情報どうですかって、でそれをお互いに情報交換する、こんなバカなことやめてください、お願いだからね、意味ないです。そんなんだったら、そんなだったらネットサーフィンやってね、どっかいろいろ調べて行けばいいんであって、そうじゃなかったら今日一方案へ来る意味がないんですよ。そんなんだったらそれだと本当にお互いに時間を無駄にするからね。だから単なる情報を集めるために一方案へ来るのはやめてください。そうじゃなくて一方案へ来なきゃいけない、どうしても今日来なきゃいけない必然性がある人だけ来てください、お願いします、ね、はい。それでっていうのはね、私あまりにもそういう人多く見すぎてるんですよ。でそれどういうことかっていうと、結局ねその教えっていうものを単なる情報のところで処理しちゃうのね。わかるかな？単なる情報のところで処理しちゃったらば、はい、一方案っていう座禅会があります、なんとか会があります、なんとかあります。で、要するに、単なる情報で処理してしまったらば、それ よりか深くはいかないのね、どうしても。でなぜかって言ったら、一方案というのも単なる情報の一つに過ぎないから。でその情報って言ったら、まあ、今このインターネット上にはいくらでもあるわけで、だったらネットサーフィンやってる方がいいわけでね、わざわざそんな場所を行かなくて。でもそうじゃなくて、その誰か先生に会うとか誰か場所に会うっていうのは情報じゃないんですよ。情報じゃないのよ。情報じゃなくて何かを感じて、もうこれしかなくて、もうそこへ行くね。だからそういうなんていうか、情報っていうものを超えた何かね、それを、感じ取るから、みんななんていうかな、そういう場所へ行くわけね。で、そうじゃないと、単なる情報だったらば、そのある先生にしたって、それはその先生も1万分の1の存在に過ぎないじゃないですか。先生なら1万人ぐらい、何人いるか知らないけども、1000人いる、1万人いるとしたら、そしたら情報としては、そのどんな先生だって1万分の1の価値しかなくて、だからそれはいくらでも機会が利くわけね。だから A っていう先生は1万分の1の価値しかないから、簡単に B という先生に置き換えが効くし、 B という先生も1万分の1の価値しかないから、 C という先生にいくらでもやって、それで、はい、今週は A 先生、来週は B 先生、再来週は C 先生で、ふらふらふらふらふらふらふらふらね、行って、でどの先生とも結局出会い、本当の意味で出会うことができなくて、で結局本当で、結局のところは単なる情報のレベルで全てを処理しちゃって、情報を超えた何かっていうところで本当に何かに出会うことがなくて、そうすると結局一生さまよい人で終わってしまうと。私あまりにもそういうさまよって、一生さまよった人をちょっとあまりにも見すぎたんで、もうやめましょう。本当にこういうことはやめましょう、ね、そうじゃなくて、そうじゃないところで何かに本当に出会った時、もう分かるんですよ。あ、この先生で出会って、あ、自分の本当に生まれてきた目的は終わったなってね。で私も幸いにして、何人かそういう先生と出会って、一番最初は内間小所老師だったけども、内間小所老師に出会ったところでもう全て終わって、だからもう他の老師を訪ねるっていう興味は全くない、なくて、だから実際に行きもしなかったし、もう内間老師に、じゃあ君ね、黙って10年座りなさいって言われたら、もうはいって言って10年座って、もう10年座って、20年座って、でそれは、それが単なる内間老師っていうのは単なる情報に過ぎなくて、1万分の1の存在に過ぎなくて、そんだったら1万分の1の存在に過ぎない人に10年座れって言われたって10年座るわけないじゃないですか、ね、他にいくらでもまた情報ありそうだからね。はい、じゃあ今日は内間老師行って、明日はなんとか老師行って、明後日はなんとか老師行って、で誰ともコミットメントできなくてね。でそれでコミットしないから、誰からも相手にされなくてね、ってことになっちゃうんですよ。だけど例えば内間老師っていう人に出会ったら、その老師っていうのは単なる1万分の1の存在ではなくて、もう絶対的な存在なんですよ。で絶対的な存在に出会った時に何かを感じるのね。そしたらもうその先生に言われたことはもうやらなきゃいけない、これは誰が何と言おうがやらなきゃいけない。その先生に10年黙って座れって言われたら、もう10年黙って座るしかない。でこれはもうそういうもんなんですよ。でそれがないと、その感覚がないと、結局フラフラフラフラ、してしまうっていうのかな。であまりにもそのフラフラフラフラして一生さまよい歩いた人をちょっと私も見すぎているので、もうやめよう、本当にそんなバカなことはもうやめよう、ね、っていうことを強く言いたいんですよ。でそれで今日のテーマとね、 なんだけど、この間ね、唯物唯物の巻最後にちらっと読んで読にできなかったんで、今日はちょっとそれをねやりたいと思いますので、ね、どうしようかね、じゃあこうしてください。第ね、一人は孤独の毒ね、一人仏に悟られる、一人仏によって悟られる仏法ってしてください。はい、それと今話していることとも関連するんだけども、ちょっとね、このここが急所の部分になってくるので、どこまでお話しできるかわかんないけども、はい。それでね、なんていうかな、ポッドキャストの方から行くとね、最近ポッドキャストのリスナー数がちょっと異常に増えてるんですよ。なんかうまい。で、なぜかなと思ったら、どうも、iTunes ストアのね、What's Hot っていうところに、出ていて、iTunes ストアのポッドキャストのところの、宗教&スピリチュアリティのところで、のおすすめコーナーにね、出てたけど、でもさっき聞いたらそれじゃないみたいだし、いろんな要素があって、なんかリスナー数が増えているみたいなんだけども、で、今日も何人かね、初めての人がいらしていて、で、今日ね、来てらっしゃるけど、南林さんがね、メールくださって、なんていうかな、この間のね、池袋の会にも来てくださったんだけど、非常にちょっと面白いことね、気づきのね、歯車が噛み合ってきた、っていうね、南林さん書いてらっしゃるけど、でヴィパッサナに出会って7、8年になるけども、なんか今までは気づきが空回りしていたように思う、ね、でそれでマインドで気づきごっこをしていただけなのかもしれません。でここしばらくは精進する気も失せていましたが、久しぶりにやる気が湧いてきましたということね、でこれはこれはもうここにいる人だったらもうすぐ分かると思うんだけども、っていうか私もこのことしか話してこなかったんだけどもね、結局その気づきっていうことを散々私らは言われて、で散々やったけども、だけど やっぱ なんかはっきりしないわけですよ。気づくのが大事だっていうことを先生方から言われてね、でそのどうやって気づくか、ね、ラベリングをするとか、あるいは体の感覚を見るとかね、散々やったんだけども、今一つなんかピンとこなくて、で今一つピンとこなくて、だから結果が今一つ出なくて、でそうすると結果が出ないものっていうのはだんだんやる気なくなるわけですよ。だんだんやる気なくなるわけね。でも、宮原さんは、精進する気も失せていましたかってね、言ってるけど、だから、その、こういうものって、やっぱ、非常に微妙なコツがあって、その非常に微妙なコツをミスってしまうと、その、本当に形式だけの気づきになって、で形式だけのね、慈悲もそうでしょ、形式だけの慈悲の瞑想になって、 あの人が幸せありますようにとかね、私が幸せありますようにって言っても、うんともすんともピンとこない。だから、私が幸せありますようにとかね、生きとしげるも幸せありますようにっていうこと自体は間違ってはいないし、そのこと自体の意味もね、散々ね、いろんな先生から教わってもちろんわかる。慈悲がどれほど大事かね、それも全部わかるんだけども、だけどただ生きとしげるも幸せありますようにとただ言ってるだけで、うんともすんともピンとこないし、私が幸せでありますようにっていうのもなんかうんともすんともピンとこなくて、ね、でそれで、なんていうかな、そのだからその慈悲もそうだし、その気づきもそうだしね、だからそのほんのちょっとしたあのコツがあって、そのほんのちょっとしたコツがパチンとね、あのはまらないと、全てあの空回りしてしまう。空回りしてどうなるかというと、ただ生きとしが幸せがありますようにとかね、怒り怒り怒りね、膨らみ膨らみ膨らみとか、ただ単にあのラベリングを表面的にだけやってしまって、だけど怒り怒り怒りってラベリングしたって全く怒りから解放されたっていう感覚もないし、でいくら自分が怒ってると気づいてみたって、そこに何の変化もなくて、ね、まあでもそのうちこうやって怒り怒り怒りって気づいていれば、まあそのうちどうにかなるんだろうなっていうような思いでやってきても、全然うんともすんともたちが開かなくて、ね、っていうことなんですよ。だからそこら辺がカチッと何かにうまくはまるかはまんないかね、そこら辺なのね。です。だからその気づきが大事だとか慈悲が大事だっていうようなことはもう散々私らは知ってるわけで、でそうなんだけども、それが本当にあの自分のものとしてね、ピタッと来るか来ないかっていうのは、あのなんていうかな、実に微妙なね、あのところがをやんなきゃいけなくて、そうじゃなかったらやっぱりあのね、あの言われてるようにどうしても空回りしてしまうっていうところですね。はい、はい、それでじゃあそこら辺がどこら辺なのかっていうことをね、まあ、いつも話してるんだけども、例えばね、あの何かに気づいた、で何かに気づいている状態になった時に、もうそれで、本当に全てが終わってなきゃいけないわけね。それはなんか一生懸命、これは気づきのトレーニングであって、でそのトレーニングをやっていくうちに、なんかそのうちどうにかなるんだろうか、ね、ちょうどボディービルディングみたいに、なんか一生懸命あのトレーニングセンター行ってね、あの行って一生懸命なんかやっていくうちに、だんだんだんだんと筋肉がもりもりになっていくっていうような、そういう話ではないんですよ。そういう話ではなくて、もう気づいて、自分が今息を吸っていることに気づいたその時に全てが本当に終わってなきゃいけない。で結局そこで終わんなくて、なんかただ気づいているだけで、うんともすんともなんかピンとこないから、だからあのいくらやってもね、あの続かないんですよ。でまあ、最初なんかヴィパッサナーの瞑想会とかに行って、そのどうやって気づくかっていう、ね、方法を教わって、まあ、最初のはフレッシュじゃないですか。だからフレッシュだから、まあ、やるけども、いくらやったって全然ピンとこないから、だんだんだんだんやる気が なくなってきてしまって、で慈悲の瞑想っていうのも、まあ、そういうお唱え事はするんだけども、でどれほど慈悲が大事か本当頭で分かるんだけども、いくらそんなお唱え事をしても全然うんともすんともピンとこないから、だんだんだんだんやる気がなくなってきちゃって、ね、でっていうのが、まあ大体のところ、多くの人がね、あの本当に陥っているところだと思います。いや、それでそうじゃなくて、今気づいた時にもう全てが終わっている。で逆に言うと、そのもう全てが終わっている、そういう場所でしか我々は気づくことができないっていう、ね、そういう話になってきます。でそれはどういうことなのかっていうことをね、まあこれはもうこの3年間ずっと話してきたことだから、あのいいんだけども、あの話してきたことだから、あれだけど、それをね今日はちょっともう、あのこの間ちょっと最後の5分しか取り上げられなかったことをねもうちょっとやります。はい、これね、正法眼図の唯仏唯仏の巻なんですよ。で唯仏唯仏、仏と仏、ね、まあ、これはもうあのこの間、メールにもうすでに送ってあるから、あのメール見た人はね分かると思いますけども、あのでこれはね、あの正法眼図にもいろんなあの編集の仕方があるんですけども、75巻本とかね、そういうところに、それとは別のですね、だからあのこの道元禅全集なんかでもあの第2巻の方に入っていて、ですね、ただこれはね非常に人気のある巻なんですよ。あの生と死と同じぐらいですね、生と死の巻ですね、で、まあ、私もまあこれ昔から読んでたんだけど、そのこういうのって読めば読むほどその時々でね、あの深さが違ってきて、はい、じゃあちょっとね読んでいきましょうかね。あのまあこれ全部は読めないけども、まあ、 あの最初ぐらいですね。はい、仏法は人の知るべきにはあらず、このゆえに昔より凡夫として仏法を悟るなし、二条として仏法を極むるなし、一人仏に悟られるゆえに唯仏唯仏内納偶人という、これね、あのこの間もすでに話したけども、要するに仏法っていうね、ものは人の知るべきにはあらず、人間として、知ることはできないんだ、それだからこそ、今まで凡夫が仏法を悟るとか、ね、二条というのは声聞遠覚ですね、声聞遠覚が、仏法を悟るってことは今までそういうことは起こらなくて、でじゃあ誰が悟ってきた、仏様、ブッダしかそれを悟ってはいない、だから、あのそれはすべて仏様と仏様、仏様が仏様に授けていく、ね、そういう関係になっているんだ。要するに、そこには凡夫とか声聞遠覚っていうものが入り込む隙間はないんだっていうね、そういう話なんですよ。でこれは、非常にひどい話だってね、受け取る人もあのいるし、あの、まあ、いろんな受け止め方があると思うんですけども、これね結局 どういうことか、ね、これもあの先週もちょっと解説しましたけども、要するに凡夫として仏法を理解することはできない。でそれを、先週は私も Thinking Mind ってね、あのおなじみの言葉を使って説明したけども、要するに Thinking Mind として、 ダルマを理解することはできないっていうことなのね。でそれでもう大体もうきれいにすっきりするじゃないですか。なぜ我々が今までうまくいかなかったのか、でそれとどうしたらいいのか、ね、で仏法というのは一体そもそもどういうことなのか、そういうことがきれいにはっきりするんですよ、こういうことによって。だからそのなんていうかな、その仏法っていうのはね、まあダルマっていうものは、ある意味断絶しているわけね。断絶してるっていうのは要するに我々の thinking mind から、がどうしても届かない、世界の出来事なんですよ。ね、ダルマっていうのは。だから。これはもうティンキングマインドによって何とか理解しようっていうのが不可能だっていうことも意味するし、あるいはその何て言うかな、ティンキングマインドによって、修行するっていうことが不可能だってことも意味しますね。で例えば気づきっていうことに関してもね、これでも南はっきりするわけですよ。なぜ今までその何でしたっけ、マインドごっこでしたっけね、風にしか見えないのか、マインドで気づきごっこってね、南谷さんがなぜそういうふうな表現されたのか、まさにそうなんですよ。マインドで気づきごっこっていうことは、マインドっていうことは要するに thinking mind でしょ、ね、でこの thinking mind で何とかに気づくぞってやったとしても、それはやっぱり気づきごっこなんですよ。で本当の気づき、本当のサティっていうのはそうじゃないってことを私は何百時間で喋ってきたわけね。要するにその我々のティンキングマインドがあって、そのティンキングマインドが何かのテクニックを使って気づいてやるぞってやっている限り、南林さん的に言えばそれはどうしたってマインドによる気づきごっこに過ぎなくて、それだとどうしてもピンとこないのね。それでそのマインドによる気づきごっこが落ちた時ね、thinking mind がドロップした後でのみ、そこ後でのみそこに気づきっていうものが生じてくるってことをね、私それしか私はまあずっと言ってきてないわけですよ、ね、だから坂井さん的に言えば強欲のね、なんとかして呼吸を捕まえてやるぞっていう強欲ね、それもまた thinking mind でしょ。それによって何かを呼吸ってものを捕まえるっていうのがアナパナではないってこと ね強欲によって捕まえるわけでも、マインドによって気づきごっこするのでもなくて、そういうことが全部落ちた時に現れてくる世界、ね、だからまあ日本語で言うと気づくって言うんだけども、やっぱり気づくだと言葉としてやっぱ俺が気づく話になるわけですよ、ね、気づくっていうものの主語があって、ね、そうするとこの主語が何かに気づくっていう、どうしてもそういう話になってしまって、だけども本当はそうではなくてそれはね、俺のマインドが頑張って呼吸に気づくんではなくて、ただ呼吸が気づかれている世界、ただ呼吸が見えている世界、ね、そういう世界のことを気づきの世界って言ってるだけなんですよ。だから、まあ、気づきの世界っていうとやっぱり俺が気づくっていうニュアンスがどうしても出てきちゃうから、だからやっぱりどうしてもね、ニュアンス的におかしくなってしまうんだけども、まあそれは ね、気づかれている世界、ね、呼吸が気づかれている世界ですね、っていうことなんですよ。そこがそのなんていうかな、あのマインドあ、ね、あの、気づきっていうことにの最悪の理解っていうのは、まず俺がいて、俺がなんとかの、ね、マニュアルを使って、でなんとかテクニックを使って何かを気づいてやるぞっていうね。だからあの我々はあれだけマニュアルっていうものに執着を持って、ね、来てやってきてるわけですね。だけどもそれが全て、うまくいかない。でこのうまくいかないっていうことをやっぱり我々も嫌っていうほど経験しないとね、話はスタートしないんですよ。あ、これはどう考えたってマインドによる気づきごっこだなっていうふうに本当に骨身に染みて感じない限り、やっぱりどっかになんかあの私が知らないマニュアルがあって、そのマニュアルさえ手に入れたら絶対うまくいくという、ね、思いから解放されなくて、だけどもそういうものをやっている限りどうしてもダメなんだ。なぜかもう道元が言われてるね、仏法っていうものは人の知るべきにはあらず、仏法っていうのはお前の thinking mind によって到達できるものではないんだよって、ね、と言われてるからなんですよ。だからもうこれは原理上無理なのね、根本原理上、ね、だからそこをはっきり、しないとどうしてもわからないです。でそうすると、まだ先週も言いましたけども、仏なんていうとまたなんか全然あの自分とは関係ない存在で、でねとなって、ああじゃあどうせ私は人間だし凡夫だし、もう仏になるなんてとんでもないから、ああじゃあもう仏法を知るってことはあの諦めなきゃいけない、あだったらもう仏教を、ね、やる意味もない、理由もないということになるじゃないですか。だけどそんなこと言ってるわけではなくて、そうではなくて、我々が thinking mind を手放したときに、実はそういう世界に入っていけるっていうことをね、もうただ言っているだけなんですよ。だけどもそれはそこではどうしようもない断絶があるっていうことをね、言うために、仏法は人の知るべきにはあらず、このゆえに昔より凡夫として仏法を悟るなし、二条として仏法を極むるなし、一人仏に悟られるゆえに、唯仏余仏内の偶心というっていうことなのね。ですね。はい。そこをちょっと押さえてください。そこを押さえない限り、話が全然進まないです。ね。はい、まあ、もうちょっと読んでみましょうかね。それを極め悟るとき、我ながらもかねてより悟るとは覚こそあらめと思われることはなきなり、たとえ覚えゆれどもその覚えゆにたがわぬ悟りにてはなきなり、悟りも覚えしがごとくにてもなし、覚あればかねて思うそのように立つべき、そのように立つべきにあらず、悟りぬる折はいかにありける、故に悟りたりと覚えぬなり、これにて帰り知るべし、悟りより先にとがく思いければ悟りのようにあらぬと、先のさまざま思う思いのようにあらざりければ思いのまことに悪しくて、その力のなきにてはなし、越し方の思いもさながら悟りにてありけるを、その折は逆さまにせんとしける故に力のなきとは思いも言いもするなり、ようにあらずと覚えることは知るべきところ必ずあり、いわゆる小さくはならじと恐れける。もし悟りより先の思いを力として、悟りのいでこんは頼もしからぬ悟りにてありのべし、悟りより先に力とせず、はるかに超えてきたれるゆえに、悟りとは一筋に悟りの力にのみ助けられる。惑いはなきものぞと知るべし、悟りはなきことぞ とも知るべし、はい、まあ、これね、細かくやっていけばめちゃくちゃ面白いんだけども、まあ、ちょっと今その余裕がないから、ですけども、まあ、こんなのもちょっと細かくいつかやりましょうね。あのめちゃくちゃ面白いです。あのその後ね、不善なっていう、汚れがないっていうことで、まあ、また言われてるんだけども、あの、まあ、そこら辺もね、ちょっと細かくできたらいいなと思いますけども、はい、要するにね、あの今のところもうその我々が悟る前に、まあ、ありとあらゆるいろんなことを考えるわけですよ、ね、ありとあらゆることを、ね、で、だけどもそれと、悟りの世界というのはもう全く違うもんだっていう、ね、ことですね。そしてその悟る前にありとあらゆることを考えて、でその考えた力によってなんか生まれてくるようなね、最後のところありましたけども、ような悟りだったらば、まあ全然頼りないものであって、で悟りっていうのは一体どういうものかっていうと、悟りより先に力とせず、要するに悟る前にあれこれいろいろ考えたようなことを一切力としないで、それをはるかに超えて来たれるゆえに、ね、そういうこととは一切関係ないところでそういうことを全てはるかに乗り越えてきちゃっている、でゆえに悟りとは一筋に悟りの力にのみ助けられる、だから、悟りっていうものは他の一切のものを、頼りとせずに、ただ悟りの力にのみ頼って、生まれてくるものである。だから惑いは亡き者ぞとも知るべし、悟りは亡きことぞとも知るべし、だからあの迷いってものはないし、あるいはその迷いと悟りを分けるようなね、その自分が思っていたような、悟りっていうものもないんだっていうね、のことですね。で、要するにね、その、だからそのなんていうかな、ここでね、要するに土下座で何を言ってるかっていうと、一つの断絶のことを言ってるわけね。で断絶っていうのは、thinking mind がいろいろ考えている世界があって、だけどもその世界には、仏法とか悟りとかそういうものは一切存在しなくて、そしてそういう世界には気づきすらも存在しなくて、で気づきっていうのはなんかいかにもなんか我々がちょっと瞑想テクニックをうまいことやればすぐにでもできるような話であったはずじゃないですか。ね、まあ悟りがね、あの thinking mind の世界に属されたのはわかるけども、まあそのぐらいだとわかるじゃないですか。だけども気づきぐらいだったらなんか私らがちょっとね、あの瞑想テクニックでマニュアルを勉強すればすぐに気づけるはずのものだったじゃないですか。だけど、あの、まあ、この部屋にいるすべての人がもうお分かりのように、そんなマニュアル頼りの気づきっていうのは恐ろしく頼りなくて、で、実際にそういうことやってみても全然その、ピンとこない。その、やってもやりがいがないっていうのかな。っていうことですね。だから、その、まあ、悟りぐらいが thinking mind の世界を超えているのはいいんだけども、実は そこに至るまでの大事とされている気づくことだとか慈悲だとか そういうこともすべて実は Thinking Mind の世界を超えちゃってるんですよ。そこが何とも言えない皮肉なところなのね。つまりね、どういうことかというと、今ボンプである私がいるでしょ、で悟りってものがあるでしょ、そして、ボンプである私が悟りっていうものに至るために、まあ、いろんな修行の方法があって、でその修行の方法は今ボンプである私がやるんだから、それは当然ボンプ用にできたね修行の方法があって、気づくこととか慈悲を養うこととかね、でそれのためにいろんなマニュアルがあって、そのマニュアルをやっていればどうにかなるんだろうなっていうふうに思ってたんだけども、全然そうはならないわけね。そうじゃなくて、実はもうその悟りに至るための方法と思われた、気づくことだとか、あるいは慈悲を養うっていうことすらも、実は凡夫にはどうにもならないことだったっていうね。じゃあ私どうしたらいいのって話になるじゃないですか、ね、だからその凡夫が気づくことってのはできないんですよ。あるいは凡夫が慈悲を持つってことはできないのね。では絶望的じゃないですか。ってこともなくて、どうしたらいいか、ボンプやめればいいんですよ。でボンプをやめるっていうのはどういうことか、それは Thinking Mind を手放せばいいわけね。で Thinking Mind を手放した時に、我々はボンプであることを手放すことができて、でその時にのみ我々は、気づきの世界に入っていける。だからそこが我々のなんか根本的な思い違いだったわけね、っていうことをね、この唯物唯物の巻は、言っていて、でそれはあくまでも、その世界っていうのは仏と仏だけがいる世界であって、凡夫が入り込みようがない世界である。だけども、凡夫である私は入り込めないんだけども、凡夫であることをやめることは我々はできて、でそれはどうしたらいいかって言ったら、Thinking Mindを手放すことによってっていうね、っていうことですね。はい、まあ大体、こういうなんていうかな、聖母現像もね、の細かいニュアンスのところまで少しずつ読むように、これからできてくると思いますけども、はい、はい、じゃあ今日は、質疑応答をね、やっていきたいと思います。で特に最近ポッドキャストを聞くようになったような人の質問を受けたら、最近、ポッドキャストを聞くようになった人に非常に、役に立つんじゃないかなと思うので、でもどなたでも結構です。しますか。はい、ちょっと待ってた、
これ受けと
け、
それ前に置
いて、はい、
それで質問する、
はい、はい、
今の話で、その凡夫をやめるっていう話があったと思うんですけど、そのずっと凡夫をやめ続けたらもうある意味悟りですよね。そしたらじゃあ我々のような初心者っていうのは、こう凡夫である時間があって、パッとこう話すような時間がいて、でそのうちにまた戻っちゃってみたいな、そういうことになるんですか。でなんかその凡夫でないような時間が増えていくとともに心がきれいになっていくというような理解でいいんでしょうか。
うん、いいですか。
あ、すいません。
はいはい、あのね、これはね、やっぱりちょっともう一回説明しなきゃいけない問題で、うん、まあちょっと先週ともかぶっちゃうんだけども、これはまあ何回も説明しなきゃいけないから、まあ、しますけどね、例えば安野さんにとってボンプってのはどういうイメージ、はい、イメージというか、自分はボンプなんですか？
そうですね、すごい考え事をいつもして、うん、こう回ってる感じがします。ティンキングマインドが、
ま、回っていて、
はい、
でそしてそれが自分の苦しみの根本的な原因だっていうのはあります？感覚は。
そうですね、なんか体が緊張したりとかするので、うん、そうなんじゃないかな
と思うんですけど、うんうんうん、でこういう気づきをやることによって Thinking Mind をどうにかできるというか、どうにか そこら辺の問題を解決できるっていうような感じですか？
そういうふうに思ってました、
はい、うんうん、私のポッドキャストを聞く前からそう思っていました。それとも聞いてから？
それは聞く前からですね。
聞く前から、
はい、他の方のそのリバースサロンの本とか読んだりとかして、
うんうん、うん、はいはい、うん、それでまあ他にもいろんなヴィパッサナのことを言う先生いらっしゃるけども、ちょっと私が言ってること違うじゃないですか。
そうですね、
そこら辺どう思います？どこが違う、どこが違う感じします？
そのまま今なんていうんですかね、まあだから今僕が言ったのは結構段階的にこう近づいていく、悟りに近づいていくっていうのに対して、
うん、
山下先生がおっしゃってることは今の僕でもなんかこう仏になれるみたいな、
うん、
話してる瞬間は仏なんだっていうふうに
言ってる、話して手放してる瞬間ね、
ね、
手放してる瞬間ね、うん、
思いを手放してる瞬間は仏になってるっていうふうに言ってるので、うん、そこら辺はその段階的だから、うん、まあ普通ここにいる時点ではボンプだっていうふうに多分他の先生はおっしゃってるんですけど、話してる瞬間は仏だっていうふうに言ってるのかなっていうふうになったんですけど、
うん、あ、私がね、
はい、
あ、
そういうふうに理解して
ます。はいはいはいはい、そうですね、はい、今ね、安野さん言われたの中に大体の問題点が全部もう含まれちゃっているんですよね。だからそのちょっとここら辺ちょっと論理的にやっていきたいんだけども、その結局ね、私がここで強調しているのは気づくっていうこととか慈悲っていうことそのものなんですよ。でもちろん気づくっていうこと、慈悲っていうことはどんな先生、仏教の先生どなたも言うことなわけね、うん、だけど私の説明の仕方がかなり違っていると思うんですよ。でそれはなぜかって言ったらば、今日のところとね非常に関係があって、その、なんていうかな、まあ、今日のところで仏法は人の知るべきにはあらずということは、要するに仏法というのは凡夫によって理解することはできないということを言ってるわけなんですよ。そこね、じゃあそれはその、 だから凡夫によってできないから、これから庵野さんが一生懸命、努力した果てにいつかはね、そういう悟った存在になって、でその時に初めて、悟れるのかっていうんだったら、まあまあ普通の話じゃないですか、ね。まあ、今だったら凡夫だから、凡夫だから私は仏法わかりませんっていうね話になって、それでそのまあこれから何十年後か、あるいは今世で無理だったらば、ね、もう来世において、あるいはもうずっと先においてようやく、ね、悟った存在になって、初めてその時に、仏教が理解できるっていう話になるじゃないですか。それだったらまあ常識的な範囲でも理解できるんですよ、ね。だけどどうもね、道元禅師が言っていることも、あるいは皆さんが実際に、修行した時に感じることがどうもそうじゃないんじゃないかっていう話なんですよ。でそれどういうことかっていうと、その Thinking Mind が、いろんな問題の根本的な原因だっていうのは、まあ、その通りでしょう、ね。だけどその、気づくっていうこととか慈悲っていうものもね、とその Thinking Mind がどういう関係になっているかっていうと、その普通はね、やっぱり気づくことも慈悲もすべてやっぱり thinking mind を使いながら、修行するっていう、そういうイメージなんですよ。
そうです、実際そうなってると
思います。実際そうでしょ、はい、ね。そうなんですよ。だから、thinking mind が、気づくことによって、thinking mind がラベリングすることによって、thinking mind が、生きとし生けの幸せでありますようにって念じることによって、よってなんとかどっかに、少しずつね心をきれいに しながら、進んでいくって、そういうイメージなんですよ、ね。だけどこれはやったことがある人ならわかるんだけど、実際無理なんですよ。無理なの。でそれがマインドによる気づきごっこってね、もうさっき南川さんが言われたその通りなんですよ。でこれは皆さんもうわかると思う。いくらね、今例えば息を吸っていることに気づいている、息を吐いていることに気づいても、庵野さん全然面白くもなんともないんですよ。実はそうでしょ。そうでしょ。無理が、あ、今無理があるって言ってたね。うん。無理が、どんな無理がある感じがする？
まあ、普段の生活の延長上というか。
もう答え出た。答え出た。その通り。うん。それが、結局みんなさんの本音だと思う。だってこれだったら普段やってること同じじゃんってね。そうでしょ。普段いろんなことに気づいているでしょ。それと同じ、 あそこに車が来た、ね、今青信号だ、ね、あ今トンビが飛んでる、ね、あ前から誰か人が来てる、でいろいろ普段なら気づいてるでしょ。でそれと今吸ってることに気がついて、生えてることに気がついて、もう今もう言われちゃったけど、結局普段やってることの延長上で、で、だからいくら気づいたって、そこには何の喜びないでしょ？何の安らぎもないんですよ。ね。で、結局ね、その、それいかにもなんかもっともらしいのよ。つまり今私は整理するとね、今私は凡夫で、私はいろんなThinking Mindを持っていて、でそのThinking MindによってThinking Mindが確かに苦しみの原因だから、それを何とかしようと思って、でそれで、いろんな
気づきのテクニックを使って、ね、あの気づきの瞑想マニュアルを使って、ね、やっても、でそれによって何をやってるかっていうと、結局気づいてる主体っていうのはやっぱり thinking mind なんですよ。ですね。で、そして thinking mind がいくら気づいてあって、そこには安らぎも喜びも全く何にもなくて、で、今はもう言われちゃったけども、それだったら今までやってきたことの延長上に過ぎないっていうね、っていうとこですね。で、それでね、で、じゃあ、あと、それでも安野さんがすがりつくのはあと何かというと、まあ、未来どりげなんじゃないかっていうね。うん、まあ、今は全然いくらやったって面白くもなんともないし、全然ピンとこないけども、だけどこういうことをね、これは確かにまあ今気づいてるし、怒りにも気づいてるし、体の考えに気づいてるし、ね。こういうことをやってれば将来どうにかなるんじゃないかっていうね、ことですよ。で、これも私も散々今まで言ってきたけども、どうもそうでもないらしい。だってまず大事に、だってそういう実例がいないんだから、実例がどうもいなくてね、そういう気づき、全然面白くも何ともない気づきを10年やった結果、あの人はとうとうなんかなりましたっていう実例いないんですよ、実は。ね。だから、どうもこれ、違うんじゃないかっていうね、話があって。で、これ、一体どこがどうおかしいのよっていうとこが我々の悩みの種だったわけですよ。ね。で、それは、そこを道元禅師はスパッと切ってくださっていて、それは仏法っていうものは凡夫によって悟ることはできないってことは、凡夫によってがどんな瞑想テクニックを使ってもそれに到達することはできない、なぜかっていうと、そこはもう断絶があるからっていうね、そういう話なんですよね。で、結局要するに断絶の話 で、でそれでそのってことは、安野さんっていう凡夫がこの先いくら、やってみても、そこには到達できないっていうことになるわけね。だけども、で問題は、じゃあ安野さんっていうのは凡夫なのかっていう話になるわけ。問題は。ね。で、今までの理解だったらば、あくまでも安野さんっていうのは凡夫以外の何者でもないんですよ。100%。ね。で、ありとあらゆる煩悩に、があって、で、そして煩悩によって突き動かされて、ね、悪い原因を作って、で、悪い結果を得てっていうね、もうどうしようもない状況だったわけですよ、ね、だからそこをなんとか、止めようと、なんとかその悪いことをしないようにしよう、良いことをするようにしよう、つまりその因果関係をね、なんとか悪い結果を生むんじゃなくて、良い結果を生む方向に、なんとかそれを変えていこうっていう話だったわけね。ね。だけどそれだとうんともすんともいかないんですよ。つまりね、それだとね、要するに安野さんっていう 100% 凡夫の存在がいて、でその凡夫の存在が一生懸命、修行することによって、だんだんだんだんと汚れを、少なくしていって、とうとう汚れが全くない状態に持っていく、っていうようなことが実際にできるかっていうと、できないんですよ。なぜか、それは安野さんっていう凡夫が凡夫の本質であるティンキングマインドを使って、そのティンキングマインドがいくら気づいてみたところで、そこには何の喜びも何の安らぎもなくて、今未熟も言われたように、結局今までの延長上をやってるような感じがあってね、 その辛さなんですよ。つまりいくら気づきの修行の一番の辛い点は、気づいたって全然面白くもなんともないっていう点なのね。結局そこになるんですよ。私気づいてるよ、気づいているからってなんか全然面白くもなんともない。でこの面白くもなんともないことをいくら積み重ねていってもどうにかなるとはどうしても私は思えないっていうところなんですよ。いいですか、ね、でそれで、私とかあるいは道元禅師が何を言ってるかっていうと、そういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくてね、どうも我々は修行っていうものを根本的に誤解していた。我々の修行の場合、まあ、主なのは気づくことと慈悲のことね。この気づくことと慈悲っていうことに関して根本的な誤解をしていた、ね、どういう誤解をしてたか。やっぱり俺が気づくと思ってて、俺が慈悲を育てると思ってたっていう、ね、そういう話なんですよ、ね、でそうである限り、俺がいくら気づいたってこれは庵野さん自身が言われたように今までの延長上になって、で俺がいくら慈悲を持ったってこれはもう、まあ、やっぱりどう考えて偽善か全然ピンとこないかぐらいなんですよ、せいぜいのところね。でそうではなくて、どうも何ていうか、俺が頑張って気づくとか俺が頑張って慈悲を育てるっていう話ではないらしい、ないらしい。そういう話じゃなくて、この俺っていうものがストンと落ちたところに、気づきっていうものがある。俺っていうものがストンと落ちたところに、慈悲っていうものがある。どうもそういう構造らしいっていう話なんですよ。いいですね。でとなると、だからここでね、庵野さんっていうのは一体何っていうところがやっぱり変わってるのね、考え方がね。今までだったら、まあもちろんね、道元禅師だって庵野さんが凡夫であるってことは認めるんですよ。ね。だけど、庵野さんは、ただ単に凡夫なのかって話になるわけ。ね。宮部屋さんが、ただ単に凡夫なのかって話になるわけ。だけど、どうも、そうじゃない。どうもそうじゃない。なぜか。庵野さんが、その、thinking mind を手放したときに、thinking mind がドロップしたときに、落ちたところに、ところでは、庵野さんはもう凡夫ではなくなっちゃうんですよ。なぜか、庵野さんのが凡夫である、その凡夫であるコアの部分ね、は、庵野さん自身の thinking mind だったから。だから、thinking mind イコール凡夫とも言えるわけね。だから thinking mind がドロップしたときに、庵野さんの凡夫であることもドロップする、そういう構造にどうやらなっているらしい。そして気づくっていうのがどうもその庵野さんが thinking mind でなんか瞑想テクニックを使って吸ってることに気づく、膨らみ縮みに続く、体の感覚に気づくのではなくて、庵野さんの thinking mind がってことは凡夫がドロップしたところに実は何もかもが明明白々な世界が開かれていて、でそこでは、息を吸ってること吐いてることも明らかだし、右足左足も明らかだし、体にはいろんな感覚があるということも明らかだし、そういう世界に入っていくっていうかね。で、じゃあそういう世界はもう今作ってるのかっていうとそうではなくて、庵野さんの凡夫性がね、thinking mind が落ちた時に、ただそこにある世界がただ見えてくるっていう、そういう構造になってるんですよ。ね、ってことは、そうすると話がかなり違ってくるでしょ。つまりね、その今までだったらば、 安野さんという人は 100% 凡夫だったから、その凡夫であることを少しずつね、今まで 100% だったのがなんとか 90% にまでね、あるいは 80% までにだんだんと、凡夫であることを少しずつやめていって、だんだんときれいにしていって、でその果てに何かに、到達するっていう、そういう話だったんですよ。だけども今はそうではなくて、なぜか凡夫であるってことは、それはもう thinking mind とイコールだから、で thinking mind が落ちた途端に、安野さんは途端に凡夫であることをストップできるっていう話になるわけね。いいですか。でそして それは、まあ、それを、まあ、今仏とかそういう言葉使う必要はなくて、まあ、いろいろ問題があるからね、あのではなくて、そういう thinking mind が落ちてドロップしたところに、全く違う世界が開かれる。いつか、それはもう今ここでこの瞬間にっていう、そういう話になってきます。だからあの さっきの質問に戻ると、この世界はいつだってあったんだけども、 thinking mind にとらわれていた、ね、安野さんには今まで見えなかった。で 今だって thinking mind にとらわれている限りは絶対に見えなくて、でそれを、手放した時にのみ初めてこの世界が見えてくるっていう、ね、そういうことですね。はい、今ちょっとこれちょっと続けていきます。ちょっとまた何か、うん、それで、はい、この関連して質問してください。あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと待って、ちょっと、はい、
つながりでもいいし、あ、
はい、あの
自分独自の
でもいいし、僕も、先生のポッドキャストを聞き始めてまだ1ヶ月も経ってないぐらいなんですけど、うん、あのなんかでもすごい不思議なのは、あの先生のポッドキャストを、あの確かワンダブルマーブリズムの立ち上げに向けてとか、あの辺の前後ぐらいから聞き始めたんですけども、
はいはい、
うん、でなんか1個か2個、2個か3個聞いて、その後に座禅したんですよね、
うん、
ですごいいい状態になりまして、で、まあ、何時間座ってたか、まあ、2時間弱ぐらい座ってたと思うんですけど、すごい最初の方からもうすごいいい感じで気づきが楽にリラックスしてできて、でその後にまたポッドキャストを聞いたんですけども、その内容があの題名忘れたんですけど、最後にティク・ナット・ハンさんのあのからの引用を最後に締めくくりに置いてた回だったんですけど、その内容が非常にそのやってた瞑想と非常にそれが、あ、そういうことなのかっていうのは、うん、俺が気づいてるんじゃないっていう感じなんだっていう、その感じが
マインドフェースがブッダ
になる、はい、あ、なんかそんな、そう、多分そういう、それやってたと思うんですけど、それが非常に腑に落ちまして、でそれから急に何て言うんですかね、日常生活でもあのなんか普段自分のやってることを気づこうとしてるんではなくて、あ、俺こんなことやってるっていう、ふっとこう離れたところから自分のやってることを気づく瞬間っていうことが起こる、まあ、たまに起こったんですよね。それがでもなんていうんですかね、まあ、結局マインドで一生懸命気づこうとしてるんじゃなくて、ふっとこう気づいてしまうっていう
自分のネガティブ
な、ね、はいはい、とかそういう癖、うん、
ネガティブな
ちょっとした
癖、
はいはい、考え方の癖とか、うん、ちょっとしたきっかけでこうあのなんか人のなんかこう悪口をぐるぐる言い出しちゃうとか、うん、頭の中で言い出しちゃうとか、なんかそんな変な癖をふっとあれこんなことやってるっていうのが気づく瞬間があって、ただそれが今まで僕もあの妻のサラ町のとこ行ったり、千橋先生のとこ行ったりで、ご縁家さんのとこも行きましたし、タイ行って出家までしたんですけど、でも
ヶ月ぐらいいたんですか。
え、半年、半年ぐらい。それはあの日本人の有名なおばさんと。
あ、壁迫さん。
そうです、壁迫さんと。でもやっぱり全然真剣にこう対峙することができなくて、そのさっきおっしゃったもう放浪してたんですけど結局、うんうん、でまあでそれだけやってて全然それピンとこなくて、単になんかありがたがって気づきをありがたがってこう一生懸命やってたみたいな感じだって、うん、それをその先生のそのポッドキャスト聞いた後にそれが急にピンときたっていうか、うん、っていうことが、それもでも知識として入ったからそうなったのというか、その辺がなんか不思議というか、そのやっぱ知識の大事さっていうのもあるのかっていうか、何が作用してそういうふうに急にそんなピンとくる、やっぱりポッドキャストの内容だとは思うんですけど、だから結局長いことやってもあんまり意味、なんていうんですかね、一生懸命やっても意味なくて、量より質かなともちょっと思ったんですけど、なんで、まあ、本来こういうリトリートずっと終わった後に質問するようなことかもしれないですけど、結局こういう長い期間取ってずっと一日中こう座禅組んだりする意味っていうか、結局ずっとやってきたのに全然ピンとこなくて、でポッドキャスト聞いた後から急にピンとくるようになったっていうのは量より質っていう感じがしていて、こういうずっと合宿で長いことをずっと一日中やる修行をやる意味というか、それって何なのかなというふうに、これ本来終わった後に聞くようなことかもしれないですけど、
はい
はい、そういうことがちょっと今疑問というか、
その前のね、はい、マインドにマインドで気づこうって、マインドによる気づきごっこって言って、もそこをもうちょっと詳しく言ってもらいます。どんなことしてる
か。ああ、僕がやってたことですか。ええ、結局本とか、スマナサロチョロの本とか読んで、
それを気づこう、どういうふうに気づこうと思ってた。
ああ。とにかくドア一つ開けるのを回しますとか言って開けますとか、
ドア開けます
開けますとか、うんうん、まあ一歩一歩歩くんでも右足上げました、運びました、下ろしましたとか、そういう、そうですね、なんですやっぱ筋トレに近いような発想なんでしょうかね、
筋肉トレ
ーニングにね、その全然まあまあ、おっしゃるように普段の自分の延長で努力してるだけっていう感じで、結局自分のまんまっていうことですから。
で、今は、はい、そのネガティブなものが見えるように、はい、いろんなものが自然な形で気づかれている
。そうですね、うん、その気づきが来るっていうか、ね、ふっと気づいてしまうっていう、っていう感じで、なんていうんですかね、はい、でもそれはやっぱり先生のお話聞いたりしなければこんなことにならなかったと思うので、ただその後も一生懸命毎日瞑想してるかというとそうでもないんで、でも歯車がきちっかしっと先生のお話を聞いてあったっていう感じはしてるんですけど、でもそれなんか不思議だなっていう感じもするんです。でまたもしかしたらまた歯車外せちゃうんじゃないかなっていうような不安もちょっとあります、はい、ありますけど、
精神来なかったから、
ね、まあ、はい、まあ、いいですか、こんな、
う
ん、
はい、
なんとなく、
はい、わかりました、はい、
今の話ね、ちょっとでも瞑想したことのある人だったらもうめちゃくちゃよくね、わかるでしょ、うん、M さんわかりますか、わかりますはい、それはね、その質より量って、あ、ごめん、量より質っていうのもその通りなんだけども、だけど同時に私はさっき言ったことが矛盾しちゃうんだけど、その 時にはね、不毛な努力っていうのも必要だと思うんですよ。不毛な努力っていうのかな、その全然実らない努力ね、およそ見当違いな努力ね、でやってもやっても全然ダメな努力をやらなきゃいけない時期っていうのは私らはあると思うんですよ。でそれはなぜか、これは不毛なんだって理解するためにね。でそうじゃない限り、なんていうのかな、我々ね、今学生さんなんでしょ、
はい、
ね、うん、学生さんとかね、そういうはもう私らは普通は大学の授業だったら先生の話聞いてすごい知的に理解して、それをまとめてリポート書いちゃえばそれで点数もらえちゃうわけですよね。そう、それで終わるわけよ。でだから気づくことだってそういうふうにしたいじゃないですかね。なんか長老の話を聞いてまとめてね、うまいことまとめて、それで提出して、はいレポート、はい A ですってね、 U ですってもらいたいんだけども、それでダメなんですよね。だからそのそういうことをいくらやったってダメなんだっていうことを本当に納得するために、私はやっぱりあれ、それはせざるを得なかったと思うのね。タイまで行くなりね、ガベサゴさんのとこまで行くなりして、でだからそれは結局無駄だったんだけども、いや無駄ではないんですよ。要するにこれは見当が外れているんだっていうことを本当に知るためには、その見当が外れた、不毛な努力をとにかくやんなきゃいけなくて、でやればやるほど辛くて苦しくて、ね、でどうにもならないところで、まあ、大抵もやめちゃうんだけども、まあ、やめる期間もあってもいいんだけどね、だって結果が出ないんだから。でだけどもそうやってれば、これだけ自分は一生懸命やったのにどうにもならなかったっていう思いと記憶だけ残るでしょ。でそういう時に全然例えば私のポッドキャストとかね、全く全然違う発想の話を聞いた時に、やっぱり何かがピンとくるわけですよ。それはなぜか、今まで散々こういうことをやってダメだったっていう蓄積があるからね。それがなかったら私の話を聞いても一体どこがポイントなのかわからないはずなんですよ。だから私のポッドキャストを一番理解してくれるのは多分南林さんみたいな人だと思うのね。つまり嫌っていうほど、そういう不毛な努力をやって結局ダメって、何そのやっとこう先生の言われた通りにやったんだけども、なんかダメなんだよ、だけどどこがどうダメなのかよく分かんないっていう、ね、ところで悶々としている人に、私のポッドキャストはただ単にヒントを与えてるだけだから、だからその私が今最近言ってるのは、俺が気づくんじゃないってこと散々言って、ね、だけど今までやってきたのはやっぱ俺が気づこうとしてたわけね。そのなんとかして、まあ、筋肉トレーニングって言われたけども、筋肉トレーニングってことは結局俺の筋肉トレーニングなんですよ、ね、でそんなんで今自分がいくらドアが開いてるのが気づいていたって、それはやっぱ無理して気づいてる感じでしょ、ね、無理して自分が今をドアを開けていることに気づいているっていうね。これだったら普通にドア開けてればいいのに、普通にドア開けりゃいいのに、なんか余計なことをわざわざしてるって感じになっちゃうじゃないですか。そうでしょ、ね、そういう感じでしょ、うん、なんか普通にドア開けてれば よかったのに、普通どころか余計になんか複雑なことをわざわざしちゃってね、うん、俺は今ドアを開けてるぞってね、やっても、そんな感じで俺がドアを開けてるって気づいてみたって、確かに俺がドアを開けてることに気づいてるかもしれないけども、うんともすんともなんともないですよね。それは言われたように、今までの延長上に過ぎないから。とか今までの延長プラスさらに二重にこんがらがっちゃってるからね。で今じゃあどういう状態かっていうと、この俺が気づくんじゃなくて、 今ねもう言葉で表現されたけども気づきがやってくる、ね、で今例えばネガティブな、ね、感情がどういう条件が整ったらネガティブな感情が湧いてきてしまうとか、ねそれがもっと今非常に客観的に見えるはずなんですよ、ね、その気づきが向こうからやってきて、あ、自分は今ネガティブな状況に入ってって、この人は今この自分はこの人のことを憎みかけてるけども、それはこの人が悪いんではなくて、なんか自分がなんかそういう変な状況に入りつつあるからなんだって、ね、っていうことが見えたら、もうこの人を憎むってことはありえないし、この人が悪くてこの人を何とかしなきゃってこともありえないでしょ。ね、だから。その気づきっていうものが向こうからやってくる。どっからどっからは、まあ、どっからいいんですよ、そんなことは、ね、そうではなくてそこら辺なのね、問題はね。だからその多分ね、もう散々そのタイまでわざわざね行って頑張ったぐらい頑張ったわけですよね、何がマインドが頑張ったわけね、俺が頑張ったわけね、ティンキングマインドが頑張ったわけね。で、ティンキングマインドが俺がマインドが一生懸命気づこうと頑張って、そんなそういう感じの頑張りの気づきだったらば何の役にも立たないっていうことが本当に身に染みて分かったから、気づきっていうのはそうじゃないんだよ、俺ってが気づくんではない、俺が落ちたところに気づきの世界が広がるんだよっていうことしか、まあ私は最近言ってないんだけども、私の話を聞いたらば自然な形で、あ、そうか、このギュッと握りしめていたものが、ね、ここをギュッと握りしめていたから話がおかしくなったんだ、だから多分自然な形でそこが落ちていったっていうのかな、落ちてって、それで、その、まあ、元に戻すとね、最初の質問の、質か量か、これなんとも、それはなんとも言えないです。それは、質が大事です。量は必要ない。とも、そんなことは言えなくて、その量にしたって、その、今も言ったようにね、恐ろしく不毛な努力を、やっぱり長いことやらなきゃいけない必然性っていうのはどうもあるみたい、ね、これもせざるを得ないんですよ。 で特にどういう人かっていうと、そのティンキングマインドが非常に強い人たちね。でティンキングマインドが非常に強くて、で結局ティンキングマインドで情報処理するのが非常にうまい、ね、人っていうのは普通学校の成績だっていいじゃないですか。ね、先生の話を聞いて、ああ、はい、分かった、分かった。で、レポート書いたら、言うもらえちゃいますよね、簡単にね。そういう人たちは、なんか、はい、気づきの、あ、長老の話を聞いて、ああ、分かった、分かった、はい、分かった、分かったって。で、ね、やったら、ガーンって壁にぶち当たって、ね、ダメで。だから、そういう、私は、thinking mind が強くて、thinking mind が人よりかちょっと、うまく回転する、そのために学校でいい成績とかね取ってきたような人がこの瞑想っていうものも今まで同じパターンでやってやろうとして見事に壁にぶち当たってしまって、でそれで、どうしても苦しまざるを得ないとこに、追い込まれていくっていうのがどうしても必要だと思うんです。だから、元に戻すと、その量とか質っていうのはこれは何とも言えないです。うん、で、そんな、さっきも言ったように我々は不毛な努力をやってることをしなきゃいけない時期も確かにありますから、ね。で、だけども同時に、その何かの質の点で全く新しい点に入っていくには、それもまた量が必要ですね。だから、せっかくね、今、 気づきがうまく、なんて言ったっけ、気づきの歯車が噛み合うってね書いてあるけども、気づきの歯車が噛み合うには、ね、今偶然うまくいってると思うから、だからそれをもっとうまくねスムーズに、やるにはやっぱりこういう、精神に来て、やるのがやっぱり一番だと思うと、ちょっと宣伝させていただきます。Mさん何かある？ちょっと聞いて。はい、ちょっと。
わあ。ちょっと待ちます。
一言だけ、もう感想になっちゃうかもしれませんけど、うん、先ほど本当に気づいた状態になった時はすでに終わっているという説明がありましたので、うん、私はまだ終わってないかなと思いました。なんとなくその、うん、あ、今ちょっとどうもシンキングが落ちてるな、なんとなくマインドフルの状態だなっていうのは日常的に生活の中でも瞑想中でもちょろっとあるような気にはなってたんですが、まあ全てが終わってるって言い切れるかって言ったらまだ終わってないんで、甘っちょろい気づきの段階というか、なんかよちよち歩きもいいところの、まあその辺だろうなとはもともと思ってましたけど、すでに終わってる気づきってとんでもないな、まだな、まだだな、全然まだまだだなと、もちろんそう思ってて、あ、その世界に一歩でも本当にしっかり入った、一秒でも入った時には終わってるって感じが、シンキングが落ちたところで、あ、終わってるって感じにもう全部が片付いたとなるのかななんて思って聞いてましたけど、そういう感じなんでしょうかね。つまり
だけどもうこういうね、いろいろことやってきたのはやっぱりその全てが終わった世界が存在するっていうことに対する信頼はあるわけ
です。 あります。
その信頼どこから来てる？ 本読んだから、じゃないでしょ。なんとかスワミジがそう言われたからでもないでしょ。
まああるだろうなってなんとなくそう思って感じてるというか、内側にそんなもんがあんだろうっていう感じはあるんですけど、終わってるっていうとこまで来たなとはちょっと思ってないっていうとこですか。
でもそれに対する疑いはない。
ないですね。
疑いはない。
ないですね。だから例えば面白かったのは、ちょっと眠れない早起きをしてちょっとだけ調子が悪くて昼寝をしたからちょっとなんか寝てないなっていう時間が一晩あったんですけど、その寝てないっていうのもすごいまるでマインドフルに寝てないって感じだったんですね、一晩、だから、あ、これ最高にこう、あ、寝てないのは本当は辛いはずなの、普通は寝れないとか思うはずなのに、お、これはマインドフルに寝てないって感じがするぞって思ってる時点でもう私が思ってるんでしょうけど、でもその前の状態は、あ、これいいわ、寝てないけど結構なんかマインドフルっぽいな、こんなに寝れないのにこれだったら寝れなくてもいいなっていうのは思ってるわけじゃないですけど、それを感じてるわけですよね。でも、あ、今思っちゃったから、あ、これはもうまた、あ、これいいぞとか、これはいいみたいに言ってる時はもう私だなって思っちゃうんですけど、その前の状態は、あ、悪くないって、私はない何かが悪くないっていうところにいるみたいな。
はいはい、
そういうことはあるけども、でも全てが終わってるな、もうこれは問題解決全部だみたいなところにはまだ至ってないっていう感じですね。
はい、はい、だから、ただだからね、そのなんていうかな、その結局その全てが終わった世界がどこにあるかの問題なんですよ。それが何て言うかな、その、時間軸上のね、どっか遠い未来にあるとするのか、ね、それかもうそれはもう今ここにあるんだけども、今ここにあるっていうことは それは感じるでしょ。
感じてるような瞬間は、うんうんうん、雰囲気だけです、
うんうん、だからその今ここっていう場所にあるだけどもそれを 100% ダイレクトに感じることはできない。だけどもそこにあるっていうことに対する信頼があって疑いはもうなくて だけどもまだまだぼやっとねあの曇りガラスが あるためにそれをダイレクトには感じることはできない。
そう、ね、浅くて継続性がない、
うん、あ、そうですね、浅くて継続性がその通りですね。だからまだ深くないしでコンスタントではない。そうなんだけどもだけどなんでそういうものは全く存在しなくてあるいは存在するとしてもどっか未来においてね存在してということではないんですよ、ね、でそれではまたあの、ね、安野さんの最初の質問にも戻るけどもどうも、まあ、リアリティとは大体そういうところですね。リアリティというのは現実としてはなんていうか今この瞬間にああもう全て終わったっていうふうにはならないしならないわけね。だけどもだからといってその、時間軸上の未来のどっかに待っている何かを目指して今はあのひいひい言いながらやっていくっていう感じでもなくて、ね、もう今我々の今ここっていう場所に確かにあるんだけどもだけどもそれを本当に 100% ダイレクトにはまだ感じられなくて非常にまだ浅くてそして今継続性がない言われたけども感じたり感じられなかったりってねプッツンプッツンとなっていたり、っていうからじゃあ我々の修行の方向性としてはどうなるかって言ったらその反対になるじゃないですか。浅くて継続性がないのは反対だから深くて継続性があるっていうねだから深く感じ取るでそれもコンスタントにね継続的に、ね、でだからそのさっき眠れない夜のこと言われてたけども結局どうせいろんなことがあるに決まってるわけですよ。ちょっと眠れなかったりね体の調子いろいろあるに決まってるで何も、病気にならないってわけじゃないんだからね。あのそうなんだけどもそういう眠れない夜とかねあのお腹が痛い時とかねあるいはあのいろいろちょっと仕事で失敗しちゃったとかねあのまあどうせいろんなことあるに決まってんだけどもそういうことがありながらも、そういうものに圧倒されない、ね、だからつまり、ね、眠れなかったあ眠れなかったどうしようってねいうふうにならない、それはなぜかって言ったらば、我々は、ね、今何かと、をタッチしてるからね。あのっていうとこなんですよ。だからそのまあ今ね3人の方にあの質問なり感想なり述べていただいたけどもその結局私が今やってるのはある意味ヒントを与えているようなもんでその何て言うかな、どう何のヒントかっていうとその、ある我々今宝物を見つけようとしているわけね。でその宝物をどこで見つけようとしているのかの問題で、でその宝物を見当違いなところで一生懸命掘ってもダメなわけですよ、ね、そうじゃなくて宝物は南谷さんそこじゃないそこってねそこをあの掘る場所をちゃんと、指摘してあげたら簡単にそれは掘れてね、そういうことなんだと思うんですよ。そうじゃなくて南林さんに向かってそうじゃなくてあそこで掘りなさいって言ったら、ね、一生懸命あのやっていった果てにどっかにあるんだろうなって言ってもとてもじゃないけど届かないしもうちょっと嫌になっちゃって疲れちゃって、ね、そうじゃなくて掘る場所が違ってて、ね、今まで一生懸命掘ってた場所が違ってそうじゃないね、その自分が気づくんではなくて、俺が気づくマインドが気づくシンキングマインドが気づくっていうものを手放した時にただ 気づきがある世界に我々は入っていく。それがどれほど安らかな世界か。で、それがまだね、浅くてプッツンプッツンと切れちゃって、でももう今絶望することってないでしょ。あるの？
いや、ない、全く
ないのね。
絶望はないです。
絶望はないよね。いや、ないよ。だから それだったらいいですよ、ね、まだ浅くて時々荒れかもしれないけども、ね、そのうちそれがだんだんだんだん深くで、しかもコンスタントに感じられるようになるから、でその、ヒントとしては、気づくことと慈悲なんだけども、でそれもどういうふうに、ね、やるか、ね、それについてお話ししました。はい、そんなもんかな。はい、ですからね、今日ね、最近ポッドキャストを聞いてくださるようになった方3人にね、お話を、質問と感想をね述べていただいて、で私もね、最近ポッドキャストを聞くようになりましたっていうメールをよくいただくんですよ。で、それで、まあ、そういう人を大抵必ずなんかちょこちょこっとね、短い文章を書いてくれて、なんでそういう、ことを感じるとかね、そういうことを、まあ、ちょっとないかな、まあ、か、なんだけど、まあ そういうね、ちょこちょこって書いてくれた感想を見ても、あ、皆さんちゃんとポイントを踏まえて聞いてくれてるなってね思います。で、それがようやくね、何か全体として気が熟してきたのかな、ね、つまり宮林さん的にそれは個人の問題かもしれないけども、同じような南林さんと同じようなことをやってきて、それでうんともすんとも前に進めなくなっちゃった人っていうのは多分私大勢いると思うんですよ、ね、で、その大勢いる人たちがなぜこれだけ一生懸命頑張ってやったのに前に進めないんだろう、なんかちょっとどっかが勘違いしてるんじゃないのかなっていう、とこまで煮詰まった人に私のポッドキャストが届けばね、そしたら私はもう一気に行くみたいで、そういうね短いメールを結構最近もらうんですよ。で、それでどうもうまくいってるみたいなんでね。ですからこのポッドキャストをね聞いてる人ももう一回ね、気づくっていうことが、俺が気づくんじゃないで。ね、今日の人的に言えばマインドによる気づきごっこではない、ね、ただ気づきが向こうからやってくる、ね、それが道元禅師だったら悟りっていうものは向こうからやってくるってね、のと全く同じです、ね、そこら辺のね、ニュアンスっていうか、そこをよく、見てください、ね、はい、じゃあ一応今日は終わりにします。